テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。夏でございます。お祭りのシーズンでございます。学校祭、北海道の多くの高校はですね、大体この時期に、学校祭をやるものなんですけれども、僕が、塾で抱えている生徒たちもちょうど学校祭シーズンですので、今日は学校祭トークをやってみます。西暦2014年7月13日日曜日、朝の10時42分くらい収録。おはようございます。テクノ太郎でございます。学校祭はまあさすがに中学高校で皆さん経験してると思うので、まあ今日はそういうことについて話していこうかなというふうに思うわけなんですけれども、学校祭やっぱりね、高校時代いろんなイベントありましたけれども、すごいやっぱり記憶に残るよね。なんか学年上がれば上がるほど自分中心っていうかね、今年こそ頑張るぞとか、今年は楽しむぞとか、去年の失敗を生かしてとか言って、結構やっぱり精度が上がっていくので、1年生の時はどうでもよかった、2年生の時は1年生の時の反省を生かして頑張るぞ、3年生の時は1、2年生のまとめだし、最終学年の集大成ということでめちゃくちゃ気合入ったし、まあその学校祭をきっかけにね、芽生える恋もあったらしいけれどもね、僕のクラスの中では。まあそういう、色恋沙汰、そして僕の職場でのね話とかも若干交えながら、学校祭っていいよねーっていう話とかをいろいろやっていこうかなというふうに思います。まあ皆様もね、今学生という方は学校祭のね、今自分のことをと照らし合わせて考えていただければと思うし、もうすでにね、中学高校卒業された方は自分の過去の思い出と照らし合わせながら、聞いていただければなというふうに思います。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、学校祭のイメージって、まあ小学校の頃になんかちょっとしたアニメとか漫画とかで、学校祭という言葉よりは学園祭とかっていう言葉でなんかアニメでやっていたような気がするんですよね。で、あ、中学校に入ったら学園祭というものがあるんだね。で、アニメのその学園祭とかのイメージは屋台なんだよね。屋台でたこ焼きとかさ、焼き鳥とか、焼きそばとか、まあ、そういうものを売ることでっていう、そういうやつね。で、芽生える恋みたいな、そういうのがまああるあるだったから、そうか、中学生になったら色恋沙汰とか屋台とかをやることができるんだ、中学生になったらそんなことができるんだ、素晴らしいって、思ってたんですけれども、中学校に入って、まあ秋口に学校祭がありまして、果たして学校祭ってどういう風な雰囲気になるんだろうと、思ってたんですけれども、まあイメージしてたものと全然違いましたね。学校祭って自由に動けるものだと思ってたんですよ、終始。もう何から何までお祭りみたいなもので、まあクラスの中でシフトとかはさすがにあるものだと、まあそれはしょうがないと、僕も販売に回る時間っていうのが多分あるんでしょうと、まあいろんなこと考えてたわけなんだけれども、中学校の時はね、まあほとんどこれ総合学習の一環なんじゃねえのって思う程度の、まあ と、まあ、学校行事みたいなもの、かつ総合学習みたいな、総合的な学習の時間みたいな位置づけなんだろうけれども、学校祭っていうイベントはね、多分ね。ただ、なんていうのかな、まあ、多分おそらくほとんどの中学校、高校の学校祭ってそうだと思うんだけど、開催式って体育館に集まってやるでしょ。あの、司会者みたいなのを3年生から出して、これから第何回、どこどこ中学校、学校祭を始めます、イエーイみたいなのがあるんでしょ、っていうのがあって、で、高校とかだと各クラスの、クラスパフォーマンスみたいな、ダンスみたいな、やつを全クラス分を全員見なきゃいけないっていうやつとか、中学校の時はね、なんかこう劇部門みたいな部門に配属された人たちによる各学年の劇、中学生だから3学年だから3回分の劇を1つ30分ぐらいの中学生が作った劇を見なきゃいけない見なきゃいけない、全員が椅子に座って中学生が作った劇を見なきゃいけないのね。で、終わった後で、よし、こっから自由だと思ったら違うんだと。まあ、買い物をするっていう点では、まあ、思ってる点と似てるんだけど、違うんですよね。食券を前もって買っておいて、その食券と、交換する。しかも買う場所っていうのは、PTA のなんか多目的教室みたいなところから、PTA 会長のおばさんから、ハンバーガーをもらって、みんなハンバーガーとなんか飲み物を飲むっていう、給食と一緒やんみたいな感じ。全員劇を見る。全員ハンバーガーと飲み物を、同じ、なんかこう、各学年、なんかいろんな教室で食べる。もちろんそこは食べ歩きはね、マナーとして当然ダメなのはわかるんだけど、っていうところで、学校祭の中に、中学校の時ね、学校祭の中に全く学校祭感を感じなかったんだよね。まあ、僕が教師になったとしても、確かに中学生にはそういうちょっと厳しい縛りみたいなものをつけた学校祭を確かにやってしまうかもしれない。なんでかっていうと、自分でしっかりやれる中学生もいるんだけど、全くそういうのができない中学生もいるのね。その、特に公立中学校出身なんで僕は、めちゃくちゃできる子と、めちゃくちゃできない子の差がどれほどのものなのかっていうのは確かによくわかるのね。で、その状況の中で、自由にやれってなった時に、自由にさせられて自分から自発的にしっかりやれる人と、めんどくさいから全くやりませんっていう風に投げる人とで、多分すぐに差が出てしまうのね。っていうことを考えたら、確かに、中学校の時は、まあ、さっき言った劇部門の生徒と、なんかこう装飾、学校祭だから校内の廊下とかを少し装飾するっていう人と、あといくつかの教室になんかこう展示をするのね、学校の歴史とか、自分が住んでいるこの地域の歴史とか、宇宙の進化をこう教室を歩いていくと、こう、だんだん宇宙の進化している感じのようになっていく展示みたいなのを作るみたいな、3つの部門に分かれてて、で、必ずどれかの部門に所属しなければいけないのね。展示をするのか、校内装飾をするのか、それか、劇に参加するのか。で、僕は3年間全部劇に、出たんですけれども、まあ、そういう縛りに縛られっていう感じだったから、まあ、学校祭という名のつまらないものというふうに思ってて。で、そのまんま高校入ったのね。で、高校に入った時に、まあ、中学校時代にね、そういうつまらない、学校祭を経験してるから、どうせ高校もそうなんだろうと、ね、思ってたわけ。で、確かに案の定そうだったわけ、部分的には。開催式は全学年がいなきゃいけないし、で、まあ、高校ってさ、ほら、中学校よりも生徒数が多いから、で、一学年8クラスね。 で、それが3学年あるから、8321で24クラス分のパフォーマンスを見なきゃいけないっていう点で、あの、学校祭の1日目の午前中は、てか半分は、全クラスのパフォーマンスを見る。で、それだけで潰れるんですよね。だからそこで、ああ、やっぱりね、そうなんだ。やっぱりそういうものなんだと思ってたんですけど、やっぱりそこはね、高校ですから、盛り上がりがちょっと違うのね。クラス T シャツ。まあ、略してクラ T なんて呼ばれますけど、まあ、これはほとんどの高校の学校祭とかであるものなんじゃないかなと。僕の友達の行ってる学校でもあったし、働いてるところでもあるし、自分が行ってた学校でもあったから、クラス T シャツっていうのは、まあ、僕が、高校時代過ごした1年生、2年生、3年生、すべての学年であったし、職場でも、作ってもらったりとかして、結局、まあ、生涯ね、いわゆる先生という仕事を多分ずっとやり続けたら、そういうクラス T シャツって多分、相当溜まってくもんなんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、それを着るだけでなんかこう、学校祭になったっていう、こう、基本は制服だよ。上下制服なんだけど、上着だけそうクラス T シャツになるから、で、クラス T シャツって、まあ、私服っぽいじゃない。ちょっとダサい私服みたいな感じになるけど、で、まあ、その私服になった感っていうのが、なんかこう、学校を祭り化させる雰囲気みたいなものを作ってくれるから、すごく楽しいよね。で、かつ、高校になると、食品部門とかがあって、いろいろ、本当に自分のお金を使って、やったりとかする分、やっぱり盛り上がり方が全然違う。で、こういう販売を校内でやっている傍らで、行動とか、体育館とかで、まあ、バンドを組んだ人たちが演奏したりとかやってるのを見ると、あー、学生だ、これが、僕が、高校の学校祭といえば、こういうものだよねって思ってたものが、そこにあったから、すごく、楽しかったっていうのを覚えてますね。はい。あとはやっぱりなんだかんだで見物だったのが花火。僕が高校卒業してからは、僕の高校では行われなくなったんですって。で、その理由が何なのかちょっとよくわかんない。予算の都合なのかわかんないんですけど、予算の都合なのか、僕が行ってた学校が、隣がね、病院だったんだよね。しかも脳外科系の。で、かつ、ホテルがあるのね。ホテルと病院に挟まれてる学校だったので、まあそういう意味では、まあ割とこう、世間体的にも結構、花火をやるのが苦しい環境にあったっていうのは正直あるのかもしれないんだけれども、まあいろんな理由で花火がなくなったんですって。でもやっぱりさ、花火を見るっていう、その夜のその7時半とか8時ぐらいにね、花火をその校庭でね、あげるのを見るっていうのは、すごくやっぱりお祭りっていう感じをさせるよね。僕の高校時代は前夜祭っていうことで学校祭の前日に花火をやったんですよね。すべてのクラスが学校祭準備を放課後すべて終えて、よし、これから花火だって言って全校生徒が校庭に集まるんだよね。別に並ばなくていいんです。集まればいいんです。で、それで、帰る準備とか全部ね、荷物とか持って校庭に集合して花火を見る。で、おしまい。で、そこで帰るっていう。で、次の日から学校祭っていう。まあだから、明日から頑張ろうねとか、明日楽しもうねみたいな感じになって花火を見るっていう感じだったんだけど、まあ、僕の行ってる学校、今働いてるところが、高野祭っていうところで花火やるんだよね。で、どっちの方がいいのかなと思ってたら、皆さんどっちだと思います？前夜祭で花火見るのと高野祭で花火見るの。まあ、答えは、まあ人それぞれかもしれませんけどね、高野祭で花火見る方が断然いいです。今まで楽しかったねっていう、ここまで楽しかったねとか、何人か泣いてる子とかもいたりとかしてさ、3年生なんかこれでもう終わりだからさ。で、そういう泣いてるさながらで、例えば学校祭中に出来上がったカップルとかも僕の目から見たら明らかなわけ。で、まあ僕も高校時代ね、3年間そういう苦しい、ね、僕はカップルを見るっていう立場だったから、はーんって思いながら、うん、まあまあまあいいんじゃないのって思いながら、カップルはカップルで見て、カップルがいない男子はカップルがいない男子同士で見て、カップルがいない女子はいない女子で見て、 先生はそれを後ろからずっと腕組みながら黙って見てたり、花火のセッティングをやっていたり、体育館側の準備、体育館側の、イベントが全て終わったから撤収作業をやってて、全く花火を見ることができなかったりとか、まあいろいろとね、裏方は忙しいんだというところも見ましたけれども、高野祭で花火っていう方がはるかにね、良かったですね。はい。まあ、燃え尽きた感っていうのがね、あると同時に、やっぱりこう、切り替えっていうのができるのかもしれないよね。うん。まあ、そういう意味で、学校祭っていうのは、こう、ずっと忘れることのできないイベントに多分なっていくんだろうなっていうのは、僕の時もそうだったし、多分これからの子供たちもそうなんだろうなっていう感じはしますけどね。うん。学校祭をきっかけに、まあ、こういうのを特別活動とか総合的な学習の時間とかの一環としてとかっていうのを、まあまあまあめんどくさい、まあ学習指導要領とかの話でいけばそういうことなんだけど、あれをなんで学校でやるのかって言ったら、そこに教育的な意義があるからなんだよね。で、どういう意義かっていうと、まず第一にあるのが、望ましい人間関係形成ってことなんだよね。だから普段の学校生活の中では、クラスの中で、全くおしゃべりしない女子とかいるじゃない。いるじゃない?そういう普段の生活では全く関わりがない異性っているじゃん。そういう人たちとも話すきっかけっていうのをクラスで作ることができたときに、そういうおとなしい人とか自分と相性合わない人との人間関係を作るっていうところで、学校祭っていうものが一つこうきっかけになるのかなっていう意味では、すごく意味のある、教育的に意義のあるイベントかなというふうに思いますけれども、はい。その辺話しながら、エンディングでございます。はい、ということでエンディングでございます。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。ツイッターからお待ちしております。女子ねまあ中1の時の初めての学校祭の時ね、他クラスの女の子にマジで恋したっていう経験はあるね。うん、まあ、あとあと、まあ、その子からね、結局、下の名前で呼ばれるようになって、すごく嬉しかったんだけど、前回の話の続きで、その時に知り合った女の子がバドミントン部で、で、まあ、バドミントン部が休憩で、こう、学校の、その、グラウンドの外にある水飲み場で、水を飲むっていう時に、水飲み場の裏が、こう、野球部のグラウンドになってて、だから、彼女たちが水を飲み終わった後は野球部の試合とかが若干見るっていう時に、俺がかっこよくピッチングしてる時をその子に見てもらった時とかに、あ、太郎だみたいな感じになってる時が一番楽しかったっていう話もあるけれどもね。まあ、結局その子とはその中学校1年生の時の学校祭以降何も話すことはなかったんだけどね。あとは高校3年生の時もクラスの女の子とさ、定期テストで英語、君を忘れない気持ちの君とメールアドレス交換したっていうのも、実はこの学校祭がきっかけだったんですよね。学校祭の準備が終わった後に、高校そのクラスのメンツで、ラーメン屋行こうぜっていうことで、10人ぐらい、男女コミコミの10人ぐらいでラーメン屋さん行って、その時に、ケクノ君メールアドレス教えて、なんて向こうから言ってきてくれて、その時に、まあ、テンション上がりながら、まあそんなにメールしないけどいいよっつってあげたっていうのをすごくよく覚えてますけれども、はい。まあものの見事にメールしなかったね。まあそんなこともありますけど、まあ学校祭をきっかけに望ましい人間関係が形成されるんだというところはもう実体験で経験済みですんで、まあ皆さんもね、そういう素敵な、色濃い沙汰を学校祭を通じて経験していただければなと思いますけれども、はい、ということで今回はそういう話でした。以上、お相手はケクノ太郎でした。素敵な学校祭を、過ごしましょうね。はい、ということで、キョスケお疲れ様でした。